ブルドクター、あなたは自分が犯した罪の重さを分かっていますか？あなたのせいで僕たちがどれほど苦しんだのか分かっていますか？きちんと思い知らせてあげますから。大館先生に届いた一通の手紙、それは死体検案書の内容に不満があるご遺族からのクレームだったわけですよね。大館珠美が3年前に解剖して自殺と判断したご遺体に対して、その息子は父は殺されたと主張、書き換えてほしいという要求が受け入れられないとわかると、なんと珠美の息子康介を誘拐。で、結局のところ蒲津田警部たちの再捜査もあって、新しい事実も見つかった結果、ようやくご遺族でもある誘拐犯の二人も自殺だったことを納得。警察行くぞ、うん、と自首したわけなんですけどね。
はい、そこまでは綺麗に終わりましたよね。
でも遺族が納得する説明を警察がきちんとしていたら、今回の誘拐事件は起こらなかったはず。そして3年前の自分も今とは違って、そのあたり至らなかったと自覚する珠美は、なんと誘拐はなかったから、誘拐なんてなかった。すると蒲津田は、犯人じゃなくてご遺族だから、分かってました、大館先生が犯人を罪に問わないってことは、じゃあそういうことでよろしく
っていうことは、あの二人警察に行っても逮捕されないんですよね、無罪放免で返されちゃうんですよ ねありえないですよね。罪は罪ですから、しっかりと償わせるべきですよ ね
確かに、おいおい、そんな簡単に誘拐をなしにしていいのかって、多くの視聴者が同じことを思ったとは思うんですが、実際未成年者略取誘拐罪というのは、事実が公になると被害者に不利益が生じる恐れのある犯罪との理由で申告罪となってる次第、すなわち告訴がなければ控訴を提起することができない犯罪、つまり今回の場合、被害者である大館珠美が罪に問わなければ警察といえども犯人を逮捕することはできない。結局何のお咎めもなしということ。
なるほどね。でもそれを知らないで見ている視聴者にとっては、今回のストーリーはずさんに映りますよ ね
そのあたりもう少し丁寧に描いてもよかったはず。で、ところで今回の公式サイトの法医学の基礎知識のテーマは、置き去りにされる遺族。
日本の死因究明制度では犯罪や事故の見逃しが多いとされますが、その他にも多くの問題を抱えています。説明されずに置き去りにされる遺族の問題もその一つです。多くの先進国では死因が不明である場合は犯罪性の有無に関わらず、法医学者による解剖、法医解剖が実施されます。解剖や捜査をした結果、犯罪性があると判断された場合、どの国でも捜査情報として解剖結果などは非開示とされます。例えば胸を数箇所刺され死亡したという情報が犯人逮捕前に漏れてしまい、マスコミで大々的に報道されてしまうと、後々犯人が捕まった時に胸を数箇所刺したという供述の任意性について信用できなくなるなどのためです。一方、解剖や捜査の結果犯罪性がないと判断された場合はどうでしょう。多くの国では実施された法医解剖の9割以上は犯罪性がない事例の解剖であり、また公費で実施した解剖についての死因情報は公的なものであるとの考えから、犯罪性がない場合における遺族への説明など情報開示のあり方もそれなりに考えられています。さらに英米諸国であるイギリス、オーストラリア、ニュージーランドではコロナーという特殊な裁判官がいて、死因判定のための裁判を行う権限を有しています。遺族が死因に不信を抱いた場合はコロナーから十分な説明を受けることもできますし、場合によっては裁判を開いて死因を判断し直してもらうこともできるのです。一方、現在の日本では警察は犯罪の疑いが残っている場合にのみ解剖しますので、警察としては全ての死亡事例について犯罪主体あるいは捜査中の未決事案としてしまい、解剖結果などの情報を非開示とすることができてしまいます。また警察が自殺や事故、病死等と判断し事件性がないと判断した時点で、その先の死因究明については責任を負ってくれる者が不在になってしまう独特の制度なので、仮に事故や自殺であった場合は遺族に対する責任ある説明が十分されるわけではありません。このため死因に納得がいかないご遺族が生み出され、悩み続けるという事態も起きています。こうした点も日本は改善していくことが求められています。
なるほどね。本当に勉強になりますよね。 そしてそんなブルドクターにまたまたあの方からメールが届きました。
暑さ極まる日々が続く中、阿南健二演じる上岡巡査部長のスーツにネクタイといった服装が暑苦しく感じて仕方がない今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。なにわのフォレストガンプです。ブルドクター第6話、今回は会社の借金を苦にして亡くなった社長の遺族にまつわるストーリーでしたね。それにしてもその遺族が誘拐に及んだという事実をそのままにしていいものなのかという疑問は残りましたね。まあそれも人情味あふれる大館ドクターの良いところというわけでしょうか。人情味あふれる映画に登場した名医といえば、1978年に公開されたスタートレックに登場したドクターマッコイを思い出します。テレビシリーズから引き続いて同じ俳優デフォレスト・ケリーが演じていました。エンタープライズ号の船員として常に乗組員の体調管理を気遣う姿が印象的です。ドクター・マッコイの魅力は感情的な意見を乗組員たちにガンガンとぶつけるところです。冷静なカーク船長や論理的なミスター・スポックに対して常に余計な一言をチクリと言ったり、感情論をぶつけたり、意見が対立することも少なくありません。カーク船長やスポックにしたら少し口の悪いご意見番であり、腕の立つドクターといったところなのでしょう。それでいてこの3人は互いに強い信頼関係で結ばれており、意見がぶつかり合いながらもそれぞれの個性を尊重しつつ難しい局面をクリアしていく、これがスタートレックの魅力の一つとなっているわけです。こう書いているとブルドクターの大館先生と鎌津田刑事の関係にも似ているような気がしますね。ぶつかり合いながらも信頼関係がより深まりつつあるように思います。そのブルドクターもいよいよ終盤戦が近づいてきました。そろそろ周辺の登場人物にまつわる隠された部分をはっきりさせてくれることを期待しながら、これからの展開を楽しみたいと思います。
とにもかくにもブルドクター、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。はい、はい。